新思考有録、毎週金曜日は経済学者の金子マサルさんです。
どうも。
はい、
どうもこんにちは。
こんにちは。
ちょっと台風心配で。
そうですね、
台風は停電が心配なんですけど、うん、まだ関電の問題なんで、うん、関電死しそうですよ。すいません。
ギリギリだね。まあ面白いって言っちゃ面白いけど、関電だけに関電死、ね、
ダメダメ、はいはい、何回も言っちゃ、ま、調子に乗るから、
はい、ごめんなさい。
それで、
はい、なんで俺が謝るの。
昨日の国会答弁見てて、うん、まあ、あの見苦しく、うん、あの八木会長、うん、以下7名を、うん、まあ、辞めたと、うん、言ってたんですが、うん、菅原経済産業大臣は、うん、第三者委員会が独立委員会なんで、うん、しかも検察 OB だから、うん、見守ればいいと、
はい、
いうふうに言ったわけですよ、うん、引き延ばし、うん、で実態として何にも解明されないっていうのは明らかなわけです、うん、だつまり、うん、全く逆、うん、第三委員会だから危ない、うんうん、検察 OB だから危ない、うん、これがあの実態です、うん、なぜかって言ったら、はい、まず 岩谷社長が残ったじゃないですか、うん、20名が金品受けてるのが分かっちゃってるわけでしょ、うん、はい、そのうちの1名が残っても、うん、容疑者じゃない、業務上背任の容疑者、
う
ん、
はい、なればね、
そう、はい、容疑者なのに、うん、容疑者が残って、うん、それでメンバー決めていったら、うん、もう全然独立じゃないじゃん。
まあ、一応岩根社長は第三者委員会の報告が出た段階で辞任するとは言ってますけどね。
いやだからメンバー決めてコントロールして都合いい報告があったら辞めるんじゃないの。
第三者委員会って誰が決めてんの。
関西電力です。
関西電力
が指名した人で、
関西電力側が指名した第三者委員会が、あんまりちょっとなんかこう、うん、一生懸命やってくれる感じはちょっとしないね。
絶対しないですよ。だって、うん、容疑者だ犯人だったら、うん、自分たちの打撃を少なくするように、うん、コントロールしようとするのは当然でしょう。
まあね、弁護士ならわかるけどね。そうそう、うん、
で検察 OB は、うん、検察 OB がいるから、しかも、うんうん、検事総長まで出てくると、うん、
検察 OB がどこにいるの、
うんうん、いや今の独立
委員、第三者委員会の委員長が元検事総長の田崎圭一さん。
はいはい、はい、
そう、うんうん、だとすると、うん、現役の検察、うん、あるいは捜査当局は、うん、あれじゃん、手出せないじゃん、あの遠慮しちゃって、だってみんな甘くなってんだもん、
まあ、まあ、忖度すればね、
そうそうそう、サプライ、うん、なんだ、あのなんていうの、うん、コンプライアンス委員会とかさ、うん、なんとか言っちゃ、うん、あの検察の委員が全部甘くなってるわけですよ、うん、関西財界の、
そのためにはだってそういう甘く
ない、いやだからそれがにらみ聞かしてる時に、うん、現役がじゃあ強制調査できますかと、うんうん、じゃあ何やってんですかと、検察 OB だから強制調査捜査はできるの、できないですよ、うん、検察 OB だって弁護士なんだから、うん、弁護士はできることは、うん、関西電力の会社が提供する資料を会社の会議室で、うん、それでな出てきたやつを面談するだけだよ。そんなもの捜査でも何でもないよ。
これがこう特別背任とかこう収賄とかっていうふうになって今言ってないですよね。
言ってないですよ、
はい、これはでもちょっと大元は金品を預かってたって話になってるけど、
預かってたってのはもう出たの、預かってたらさ、僕は思うんだけど、
11年預かってた、
一流会社の経営者で、あれだけ多額の3億2000万円があって、なんで借用書一つも出てこないんだよ、
はい、預かってたら厳しい、じゃあなんでスーツ仕立てちゃってたんだって思うじゃん。
で着て預かってたんじゃない？
でしょ。
ダメでしょ。足の長さとか袖の長さと
か。何
やわかんない。スーツも返せばいいんじゃないですか。
返せばいいんじゃないですかね。
ま
あね、それはともかく、うん、まあそういうのがあって、今度は関連会社もこう一緒についてったわけでしょ。
う
ん、
そうそうそう。
そこの場所に。これはどうなの？関連会社がついてっちゃ。ダメでしょ、だって。
ダメでしょ、絶対にダメでしょ。
情報提供もしてたわけですからね。
そこまで分かってて、その関連会社が多額の利益を得てる。
してたわけ、うん、両方得て、うん、あれ、 まあ、要するに 金品のやり取りをしてるわけですよ、うん、双方ね、うん、共に。そうなっちゃうと、うん、これはもう完全に業務上の横領か、うん、業務上の背任でしょう、う
ん、
明らかに
思うんですけども。
で、ね、前回も言ったけど、うん、この検察 OB ってのは怪しいわけ全部
だ。それ検察 OB 怪しかったら誰を、
誰を信用したか。だから国会しかないんですよ、うん、なんでだ危ね、うん、怪しいかっていうと、うん、前の社内委員会の委員長やった小林隆氏は、うんうん、隆氏は、うん、あの大阪地検の検事正で、うん、その時に村木厚子事件の、うんうん、証拠改ざんの時ですよ、
はい、
テープを改ざんした前田なんだっけ、うん、常明だっけ、うん、なんか、うん、あの検事がいて、うん、でそれの証拠を改ざんしたことを事実上認めちゃって、うん、それで懲戒、
うん、
処分を受けたわけですよ、うん、それで退職したわけ、
はい、
この前田っていう前田常彦っていう検事は、うん、この前言ったあの佐藤栄作、
はい、
福島県知事、県知事の収賄ゼロの有罪判決、はいはい、ちょうど BGE の、 あの技術者が暴露しちゃって、うん、あのいわゆる事故トラブル隠しで、うん、福島原発が止まってる時に、うん、この佐藤栄作知事が、うん、もう非常にこう、ね、ちっこく、うん、その安全を主張したり、うん、プルスアーマルに抵抗したりしてたわけですよ、うん、でそれをあの検察が無理くり弟のまさにスーツが、うんうん、あの送られてるとか言って、うんうん、でも本人は収賄ゼロなのに、うん、あの有罪判決になっちゃったわけです、うんはい、その時の検察 の、うんうん、あの捜査をしてたのが村木事件の時の 前田ですよ。前田恒
彦さん
有罪になったんですよ。で
それはさっきの話でそれを追及するのが国会だっておっしゃってたじゃん、うん、もうどうしようもなくて できるんなら。でも国会は承認招致は一般企業だからし、
いや承認招致はないし、まあ、
前向きになってるみたいですけどね、うん、与党側も、うん、
そうしなきゃいけないのは、うん、この検察さっきの前田氏が、うん、あのまあ証拠改ざんの時の村木事件だったし、うんうんはいはい、その佐藤栄作事件の時も、うん、その捜査をしてたんだけど、うん、その時の検事総長、うん、つまり第一安倍政権と麻生政権の時の検事総長が田崎圭一さんなんです、うんうんうん、
で今回の第三者委員会の、うん、
委員長
です、ね、
だから全部なんかつながっちゃってるんだよ。だからこれはまずいわ。だからやっぱり検察がこういう形でにこういうまあ関係者というかね、どこまで関係したかまあ人によって濃淡はあるけど、そこに関して公平中立公平だと思われない人がそこにいるっていうことはまずいので、
じゃあ関電視するの俺たちじゃん。
そうなんだ、俺たちはそうなんだ関電視。
いやまあ疑念を抱かせるその人選であるっていうことですよね。問題になってない事実かどうかは別として別、はい、
だとしたら、うん、とても独立だからあの独立の委員会だから見守ればいいって話じゃなくて、うん、やっぱ国会があの積極的に出なきゃいけないと思った
んです。こういうこと国税はこう一回国税が入って分かったわけでしょ。
金沢の国税局が入って分かった、うん、
だったら
この後国税は動き方も動きようがないの。国税は
だって検察が動かないし警察も動かないもん。これじゃ
あ、まあ、お金の流れを明らかにするわけですからね。
国会が税務の不正をどの程度暴いたのかを税務署が、うん、あの掴むわけですよ、うん、それを国会が資料を請求することはできない、
うん、いやでもだから国税が入ってこれだけのもらったっていうなんか帳簿みたいのがね、亡くなった方のうちかあの ものから出てきたわけでしょ。
そうそうそう。
でそれでいく誰にいくら渡ったかっていうのが分かってるわけでしょ。
分かってるわけ。
でこれであの会長とこは
問題はそのお金の
やめたからで
そのお金が出どこはどこだ、うん、っていうことになるわけ
じゃん、はいはいはい、
そうすると吉田なんだっけ開発とか、はい、なんかの会社の、はい、税務、うん、財務をきちんと資料を提出してどこからこれは、うんお金が出たのかっていうこと、うん、で、うん、もっと言えば子会社や関連のね、うん、関連自身の財務や税務をしっかり資料を請求することは国会ができるはずなの。調査権
冷静に考えてこういう事業の展開とかどっかがこうやるみたいなことはなんかこうその条約とか、うん、そうなんかこうそれに関係するなんかこう国の方が動かない 国の取り決めがうまくいかなきゃできないってことだよね。
そうそうそうそう。
それは条約は国だもんね。だって、
うん、だからいわゆる原発政策みたいなのの、うん、あの、うん、再稼働の動きの中で、うん、彼が森山っていう条約が、うん、あの関連が動かしたいので、うん、そこでどんどんどんどんくっついていった。
社会はこれをもうちょっと徹底的に追求して、
そう、
この例がちゃんと分かったら、これは、まあ、地方にある原発の誘致問題とか、それからどの企業が関係したのかみたいなことが、うん、こうどんどん、まあ、想像だけど、うん、このひょ、まあ、ここ徹底的に追及するしかまず手はないよね。
手はないです。
これが先に他のところに飛び火しちゃったりすると、うん、問題が拡散しちゃうよね。
そうですよ、う
ん、だから、さん、あの、今回の件って、うん、大阪地検特捜部が手をつけられる案件なんですか、
う
ん、
ですよ。それはだって事業、あの業務上、うん、あの、うん、背任の可能性がある。
じゃあ調べてほしいですよね。
だけどこの検察 OB が睨み聞かして、うん、の天下りの先も含めてですけど、うん、もう何も動けなくなってるわけです。
例えばあの関西電力が吉田開発に発注した仕事のこうリストっていうのが全部黒塗りで出てきたじゃないですか。あれも大阪地検特捜部が入れば、うん、
できな
かった、公に、
うん、だからできないから、うん、だったら国会が調査権を、
うん、あと
国際調査権使って、国際調査権を行使してやるべきだと。
もう一つは大阪の知事だっけ、大阪府だっけ、うん、そっちがあの
関連株主ですから、
関連の筆頭株主なわけでしょ。
ダメですよ。自民党公明党と一緒に維新は、うん、このインチキ独立委員会なるものを認めてるんだから、うん、これいいって言って紹介した。
松井さんは
もういつも、そうだそうそうそう、
文句言ってないの。
もともとインチキですよ。だから汚染水のなんか流せとか、大阪湾に流せとか言って全然やる気もないし。で、僕は問題はね、うん、9基の再稼働してる原発のうち4基が関連で、それが中心で、うん、しかも原発マネーが還流して一緒に動いてるっていう状態、
うんうんうん、
でしかも原発はもう明らかに高いわけだ。それは東芝が潰れたのを明らかに世界的にね、は
い、今度
の事故みたいな、
そう、ね、でこんな業務上あの、うん、背任に近いようなことやって、うん、原発無理くりやって、日本国民全体に高いエネルギーをやって、自分が原発で電力会社がいい目を見てるっていうようなね、
こ
ういう
構図、原価方式、
そうそう、そういう構図でいいのかと、うん、だってもう今や、ね、
正すのは誰なんですよ。誰が正すの。
だから今国会でやるしかないんだって。
国会でやるしかないって
ことを、ね、もう今の警察では絶対、う
ん、その動きはちょっとは出てきた、
まあ、野党がどれくらい頑張れるかっていうことですよね。
野党、これ野党が一枚岩にならない限り、
こうなんかこう、でもこれ拒否ったらちょっとあれって思う話で、う
ん、あれってことになりますよ。本当にその通り、うん、だってね、うん、今ね、太陽光も風力もただだから、20年間過ぎちゃったから、うんうん、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が終わっちゃってから、うんうん、原価償却が終わった、うん、ただの自然エネルギーがあちこち出てて、うん、どんどんコストが下がってるのに、うん、バカ高い原発を立って、
ノーベル科学賞はリチウムイオンで、
電池でイオンで
電池が
蓄電
もできるってことが、これからなっていく世の中でどんどん安くなっていかなくちゃおかしな話で、
情けないこと、リチウム電池の方はだんだん競争力落ちてるんですよ、
おしまい。ありがとうございました。大竹紳士交遊録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。